アニアセヨ。陽暦では新年が明けましたが、陰暦の暦ではまだ年の暮れ迫る師走であるという韓国ソウルからお届けしています。韓国マガジンサランヒョハングマイ進行役の編集長こと武藤克清です。
アニアセヨ。先週は風邪をひいてご心配をおかけしました。もうすっかり治って元気に過ごしています。アシスタントのあゆみです。
あのね、その時あんまり気づかなかったんだけど、聞き返してみると結構あゆみちゃんやっぱりガラガラ声出てましたよね。
そうですね。
うん。聞いてみた。そうなんだ。あのね、漫画積みに結構ね、あの時はそのまま流しちゃったんだけど。うん。このガラガラ声のこと、韓国語では何て言いますかね。
コルコラ、
うん、コルコラン、そうですね。この間あの木そりカルダってやったんだけど、あれ言わなかったですけど、日本語で言うと声色を作るっていう意味ですね。
呼ぼせようですね。
呼ぼせよう。ということで、この間のインタビューあったじゃないですか。聞いててわからない言葉とか出てきたかと思って、それにちょっと解説から始めたいんですけど、まずあの温州関係って言葉出てきて、これ日本語であんまり使わない言葉でしょ。
わかんないですね、
う
ん、
そうそう、韓国語で敵対する関係のことを温州関係、温州関係っていうわけですけど、徳永さんなんか韓国長くなってるので、はい、やっぱりあの韓国語的日本語を話しちゃうんですよね。あともう一つクンジョルっていうのがね、あのホームステイを学生たちにさせるときに必ず向こうの先の、うん、お父さんお母さんにクンジョルをさせるっていう内容がありましたけど、これはあの韓国でおじいちゃんおばあちゃんとかお父さんお母さんに捧げる挨拶ですね、はい、これからその韓国も旧正月、陰暦の正月が来ると一年の出発の挨拶をみんなこのクンジョルで捧げるわけですけど、あの立った姿勢でね、両手を顔の前に重ねて、そのまま地面にひれ伏して、ちょっと土下座みたいな感じでひれ伏して、もう一度そのまま立ち上がって両手を顔の前に戻して、で最後におへその前に手を合わせて小さなお辞儀をするというね、うん、まあ、韓国の親孝行のね、文化の象徴ともいえる挨拶ですね。
でも旅館とかでも日本でもすごいじゃないですか、着物着たお母さんがひれ伏していらっしゃいませって、うん、あんな感じじゃないんですかね、
う
ん、
だから日本だと韓国人が逆にやらないっていうのは、社会関係でお客さんに対してあまりにも日本人深々と頭下げるから、はいはい、韓国人びっくりするんですよね、日本に旅行して。わしもね、最近はその韓国が長いのでそれ慣れてなくて、日本旅行するじゃないですか、時々日本で公演とか頼まれて行ったりするときに新幹線に乗ったりするんですよ。でそうすると新幹線の車掌さんかな、なんかこう確認に来る人、うん、で立派なおじさんじゃないですか、年も多い、
はい、
ね、そのおじさんがあの車両を移るときに深とこの90度以上のお辞儀を
しますね、新幹線。
そうそう、と思うんだよ、あの瞬間。
確かに韓国人しないですよ。
そうそう、びっくり。ああいうのは明らかに日本人の方が深々とするわけですよ、
うん、
社会関係におけるお客様は神様ですみたいな、うん、韓国にはそういうのはないので、うん、まあ、なんかお店の人の方が偉そうだったりとかね、うん、タクシー乗ってても運転手にこちらに気を使ったりとかね、
なるほど、
うん、そういうのは韓国ですけど、うん、まあ韓国の文化っていうのが家庭を中心にした文化だからそうなんですけどね、うん、家庭の中で両親とかおじいちゃんおばあちゃんに対してする挨拶っていうのは、それこそ日本で最大の挨拶であるところの土下座みたいな、
うん、
うん、しかも立った姿勢から下まで降りてって地面にひれ伏して、うん、ぐーっとまたもう一度立ったしてまた戻ってくる、この挨拶はやっぱり日本にはないっていうか、まあ世界的に見ても珍しい最高の敬意の表し方なわけですけど、これが韓国のクンジョルという挨拶ですね。で身近なお父さんお母さんに捧げる挨拶で、あゆみちゃんもそのお父さんお母さんにするでしょ、
一緒に住んでるので、
うん、
まあ、やっぱりその新年の挨拶ですよね、
うん、そう
です
ね、うん、新年の挨拶ぐらいってことね、うん、新年にそのお父さんお母さんにするクンジョルのことは何て言いますか、
聖米、
そう聖米と言いますね、千歳飴の年という字に拝するという字を書いて聖米というふうに言いますけど、お年玉のことを聖米トンというふうに言いますよね、
はい、
うん、これは聖米をした後にもらえるお小遣いだから聖米トンね、
うんうん、私まだもらいますよ。
あ、そうなの。お年玉って言ってやっぱりお小遣いっていう感じになっちゃうけど、聖米トンっていうと聖米をして、
うん、
お父さんお母さん礼儀を示した後にお父さんお母さんが徳旦というね、徳がある言葉、徳旦というのを言いますけど、
うん、なんか今年の一言みたいな、そうそうそう、ね、年始めの一言みたいな感じですね。
そうそう、くれて、そのついでに聖米トンをね、うん、くださるっていうのが 韓国のお正月の風景ですね。わし、はい、もね、実は妻と結婚した後に日本の親に捧げたんですよ、訓上。
どうでしたか？
ちょっとね、恥ずかしそうな顔してたけど、韓国の文化なんだと、韓国の挨拶はこれなんですって言って捧げたので、やっぱり嬉しそうな、顔してまして、でまたね、私もちょっとした発見があったんですけど、さすがに普通ちょっと恥ずかしくてできないような親に対してここまでね、土下座して挨拶するっていうのはだけど、やってみると自分の親に敬意を表してみて初めて気づく親のありがたみとか、自分自身の価値、自分が存在するその命の価値みたいなものを、根源というものの価値に触れることで感じることができたと、なんかそういう日本に昔はあったんだけど失われてる、その自分の親とか根源に対する感謝、それを体験するって大事じゃないですか、感謝するっていう言葉は簡単なんだけど体験できないんですよ、なかなかね、そういう意味で韓国人は毎年このお正月になるとそういう経験ができるというので、まあ、いい文化だなというね、思いますよね。はい、ということで、今日はクンジャルの話をしましたけど、それではおぬれハングマイということで、今日はですね、別れの挨拶ですね、一般的なさよならに該当する挨拶は2つ一般的にありますけど、何ですか？
アニョイガセヨ、
アニョイガセヨっていう去る人に対してするさよならですよね、で残る人に対してするさよなら、自分が去る立場だった場合は、
アンニョイゲセヨ、
はい、アンニョイゲセヨですね。でこれアンニョイゲセヨとアンニョイガセヨが2種類あるので、最初の頃迷ったもんなんですよ。
確かに迷いますよ、
そうそう、どっちだったっけっていうね、自分が去るのか残るのか、だってこれ逆やっちゃうとすごい恥ずかしいですからね。
です ね
残ってる人にアンニョイガセヨとか、去る相手にアンニョイゲセヨって言ってしまうと、
それ恥ずかしいじゃないですか。
そうそう、そ
アンニョイガセヨって言ったらちょっとどっか行っちゃえばいいんですよ、自分。
あ、自分がね、これはまあ消せよと消せよの違いをはっきり分かってれば間違うことはないんですよ。消せよっていうのは消しだといういらっしゃるという言葉に丁寧な命令としてのせよ、ね、何々してくださいっていうせよがついていると、
いてくださいってことですよね。
そうですね、いてくださいっていう、
私は行きます、
消せよ。で、これが消せよだけで使うときはあるでしょ、
いますか、
そうそう、お店に行ったりして店員が見えなかったりすると、消せよって言うんですよね、いらっしゃいますかってことですよね。
言いますね、
あと、まあ、お家訪問して、日本だとなんていうのかな、頼もうじゃないし
ごめんください、
あ、そう、ごめんください、そう、ごめんくださいっていうのが消せよ、いらっしゃるということですね。だから、アンニョイ消せよっていうのは安寧でいらっしゃってくださいという意味、それから貸せよ、これは言ってくださいですね。この間押そう押せよってなって押せよって言われましたけど、その反対が貸せよですね、言ってくださいね。でこれがアンニョイガセヨ、ご無事で安寧で言ってくださいっていうアンニョイガセヨになるわけですけど、この貸せよだけでも使うんですよね、
はい、
省略形でね、貸せよって言ってね、アンニョイガセヨとかっていうちょっとかしこまった感じもするからね、
だからちょっと近い人、
そうだね、近い人同士は貸せよってね、気軽に、
そうですね、
言ってくださいそのまま訳すとなんか情がないけど、まあ、アンニョイガセヨの省略ですからね、はい、ということで、それで、今のが丁寧語ですから、はい、友達同士でタメ口で言うとしたらどうなるか、
もうアンニョンとも言いますし、
ああそうだ、この間やったアンニョンね、子供の
バイバイっていう感じですね、
はいはい、
あとはチャリッソーとか、チャルガ
ー、そうですね、だからアンニョンゲセヨのタメ口に相当するのがチャリッソですね、はい、チャルっていうのがよくで、イッソーっていうのはいるっていうことですから、よくいてか、直訳すればね。よくいて。まだ元気でってことですね。チャリッソーと。それから、チャルガーっていうのが逆、アンニョイガセヨのタメ口に当たるわけですけど、チャル、ね、よく、か、いけ。よくいけ。訳すともともともない。チャルガーね、これは本当に情がね、感じられるいい言葉なんですけど、
はい、
チャルガーってね。ということで、これがタメ口形、チャリッソ、チャルガーと。で最後にちょっとつろがせよっていう、これも別れの言葉ですね、つろがせよっていうのを直訳すると入ってくださいってことなんですけど、これがなぜかね、結構これアンニョイゲセヨアンニョイガセヨよりも頻繁に使われるでしょ、
はい、
つろがせよってね、つろがせよ入ってくださいってこれはまあ結局は家にお入りください、だ外でこれから帰る人に対してとか、あるいはまあこれから事務所に帰るとか何でもいいですけど、つろがせよ、あとは見送りに出てきてる人に対してつろがせよ、 あとはあのこれが不思議なんですけど電話でも使うんですよね。
使いますね、
うん、電話で切るときにテロカセよって言って切るんですよね。うん、どこに入るんでしょうか電話の中に。電話から電話でない世界に入れってことですかね。
そうですね自分との
意味わかんない通話
を終えて、
そうそう、
こう、ね、
自分の世界に入れと。
そうです。
なるほどね。サイバー空間に来てたわけだ今のところはあの電話空間に来てた。
そう、電話空間からまた一般空間、
うん、そうそうそう、自分の世界にね、
つ
ろがせよと、うん、ということでつろがせよ。じゃあこれだけ今日は練習してみましょう。じゃあ発音ですね。アンニョイゲセヨ、アンニョイガセヨから発音練習ね。
アンニョイゲセヨ、アンニョイゲセヨ。
うん、あ、じゃあアンニョイガセヨ、
アンニョイガセヨ、アンニョイガセヨ。チャリッソ、チャリッソ。チャルガ、チャルガ。
パンマルになった途端に上手にな
る。うん、パンマルしか使ってないから
。はい、じゃあ最後のトゥロガセ、はい。
トゥロガセヨ、トゥロガセヨ。
はい、ということで、オヌレハングマ、今日の韓国語ということをやってきましたけども、ラクラク韓国語勉強法。はい。今日も聞いて真似するという韓国語学習の極意ですけど、今日はね、これがね、実はまあ一番大きな難関だと思います。二つのおですね。
難しいですね。
はい。これは日本語のおに該当する音が、韓国語では2種類母音があるわけですけど、はい、まあ結局日本人はどうしてもその日本語の耳ができてしまっているので、うん、どっちのおを聞いても日本語のおだという認識しちゃうので、区別できないわけですよ。うん、まず一つの O は、あの T の字を上下逆にしたような形ですね。この O が口を丸めて口の中で音を出す。O。ね。O。ね。ちょっとウに近いような感じで口を丸めた状態で O というわけですよ。うん、まあ日本語の O に近いんです、こちら。で、こっちは何かというと、カタカナのトという字を左右逆にしたような形の O がありますね、
はい、
これが何かっていうとこれが難しいんですけど、これは口を曖昧な半開き状態にして、うん、喉の奥の方で音が出る O です。
O
O
O、
うん、で、あのこの間あのね、イメージしながら覚えることを言ったじゃないですか、
はい、
っていうのはやっぱりね、すぐに口の形とか言ってね、思い出せないんですよ、そんなの意識できない。だから、こっちの O は何かっていうと、ちょっとヤクザをイメージしてる。ヤクザが、おうおう
なんかやら
やおめえおう
それが横の O ですね。
そう、そう。これがね、口が半開きで、だらしない O なの。おうおめえさんっていうの、この、おめえさんじゃないですか。おめえさんですからね。
うん。
これが、
ちょっと適当な O ですね。
そうそうそう。柄が悪い音言ったらいいかな、
はい、
うん、で、まあ、どうしてもヤクザが嫌だって人はね、確かにね、お母さんとかおもにとかお母さんに凄んでもしょうがないので、確かにちょっとこれは嫌だっていう人は、うん、ちょっとね、気分が悪い時の吐きそうなのこれあんまり良くないかなおーね、ちょっとね、具合悪い時のお
汚いですトイレに続き
そうだね、うん、この、まあ、どっちかどっちでもいいですけど、私はね、ヤクザで覚えた。一瞬でイメージって大事。可愛い音、柄の悪い音って覚えたん
です。いいですね、それね。
そうそう、可愛い音、おって柄の悪い音、うこれで間違いないですから、真面目に。つまりね、柄は悪いけど発音合ってますって、
なるほど
だから通じないってことはないんですよ、これは。通じるけど人格は疑われる。
ダメじゃないですか。
まあそこまでデフォルメしなきゃいいんですけど、なぜかというと、本当にカタカナだけで覚えてしまうと、区別できないの。後からその違いが分かっても、どっちだったかなって話になるじゃないですか。ね、もう一回、O だったのか O だったのかっていうのを確認して分けるのも大変だから、まあ、最初から、もう、主にと覚えていけば、アボジーね、アボジーって覚えていけばいいわけですよ。主に、お母さんの主には、O と、もが、これは、O ですね、
はい、
口を開く O です。そしてアボジもボーっていうのは今言った O になるわけですね、はい、まず練習、じゃあお母さん言ってみてください。
おもに、おもに、
いつもなんて呼んですか、お母さん。
おもにん。
呼んでみてください。
おもに
ん。おもにんね、はい、お父さん。
あぼうじ、あぼうじ。
花はこうですね、うん、この間劇音でやったこう、これは可愛いおの方ですね、はい、こう。そして大きいっていう時にこうと言いますね、うん、だから花ですっていう時はこうよっていうけど、うん、大きいですっていう時はこうよっていうわけですよね、はい、じゃあ花こう
こうこう、
はい、じゃあ大きい
かか、
これはね、結構ね、あの韓国に最初に観光した時に飛行機使うじゃないですか、
はい、
飛行機の中で何を聞かれるかっていうと、あのコーヒーにしますかお茶にしますかみたいな、
うん、
その時にやっぱりこの習った韓国語を使ってやろうと思って、コピー受せよって言えばいいんだけど、コピー受せよって言った日には大変なんですよこれ、
う
ん、
それ大変ですね、
うん、韓国語ではコーヒーはコピーなんですね、この柄の悪いよ、柄の悪いよなんだけど、可愛いよで言ってしまうとコピーって言ってしまうと何ですかこれ、
鼻血じゃないですか。
そうそう、鼻血、鼻血くださいって
室田さんびっくりですね、
鼻血ね、なんか貧血なのかなということで、じゃあコーヒーからいきましょう。
コピー、コピー。
じゃあ鼻血、
コピー、コピー。
はい、そうですね。ということで、今日はまあね、これができれば韓国語の発音の難しいのは全部終わりましたっていうやつで、おとおの違いをやってみました。はい、じゃあ以上で終わりたいと思います。それではまたお会いしましょう。サランヘヨー。